ジオもっこもこパレード。
ドルプロです。はい、こんにちは、ドルフィンです。今日は3月の19日に収録してます。なんかね、ずっとコロナの毎日なんで、すごく疲弊しちゃってますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。もうなんか心がすさんでいきますよね。マラソンが中止始まって、野球も無観客でやって延期、 J リーグも延期で、プロレスも中止とか延期でね、なんかこういう興行ものが全部見れなくなっていってるんで、なんだかね、寂しい中で、うちの、ね、子供たちの学校も2月の末からずっと休みやってたんですけどね。で、うちの息子が小学校この度卒業するということで、久しぶりにね、卒業式だけあるということで投稿していきました。お、なんかチロリンってなったな。ね、本来は卒業式って、在校生もいて、お父さんお母さんとかおじいさんおばあさんとかも出てくる、まあ、出席ができるやろうけども、うちの子供の学校は児童一人に対しては2人まで出れるということで、まあ一応夫婦で出れたと。ただね、卒業式の練習なんか何もしてなかったんで、なんか要はあるじゃないですか、あの掛け合い、卒業式にあるありがちなあれなんかも、誰がどこのパートを言うという台本を当日渡されたみたいで、でその台本を見ながらみんなでやるとかですけど、で、まあ、そんなんもありながら、でも通常、ほぼ通常通りの歌とかもたくさん歌って、ただ体育館の中はね、全部窓とかドアも開けて、環境を良くしてやったということで、まあなんとかやれたかなというとこでしたね。うちの職場の他の人の卒業式なんかだと、もう親は親っていうか子供と先生だけでやるとかっていうところもあったみたいでね、まあちょっとね、残念な年に生まれてしまったのかななんて思いますよね。でもね、もうこの間入学したと思ったら、もう卒業っていうのもね、めちゃめちゃ早いななんて思いますね。6年間ってね、あっという間ですよね。2014年に入学したんかな。2014年のこの3月ぐらいって何しとったかなって思い出すと、あれなんですよ、尼崎のあのベイコム記念公園体育館かな、あそこにニュージャパンカップの決勝を見に行ったなと思い出しましたよ。決勝のカードが中村対ファレで、まあ中村が優勝したみたいなね。あれがでも、またピロリンってなった。あれが尼崎で、決勝があった最後かな。それまでずっとね、決勝やりよったんですけどね、あの震災の年も決勝見に尼崎に見に行ってて、その時長田対中村か。永田が優勝して、でその2014年は中村優勝してね、あれマイク良かったんですよね。あの、答えはこうだ、愛してまーすって言ってね、あの棚橋を指名したっていうので、あのそのなんか指名権が IWGP か インターコンチか、なんかネバーかなんかどれか選べるっていうのをそのマイクでアピールしたっていうのでね、なんか最後もういい感じで終われたなというような大会でしたね。でいくとその2014年ってもう一個覚えてるのが、あの新日本のね大阪府立で、あれなんだパワーストラッグルかな、10月か11月ぐらいにそのインターコンチの、タイトルマッチで中村対柴田っていうのが決まって、それも見に行ったっていうのは覚えてますよね。これなんで覚えてるかって、その今回卒業した息子が、まあ、当時1年生ですげえ体調悪く、熱が39度ぐらいあったのかな、そんな中、あれ土曜日か日曜日か忘れたけど、こっそり見に行って、で見に行ってる最中にも嫁から電話がかかってきてて、で館内で受けるとバレてしまうんで音とかで、で外に出て電話してたっていうのをねすごく覚えてて、であれ第3試合ぐらいかな、でもうそれ何回もやり取りしてて、外まで行くのがめんどくさくなったんで、あのトイレでね、トイレで電話してたら、ちょうどあれ多分出入り口の近くのトイレやったからかな、誰かがこう出た時に、開いた時にあのライガーのねテーマ曲が流れとって、それが聞こえたみたいでね、でバレて怒られたっていう思い出がある中村大柴田ね。いやでもあれから6年って早いね、めちゃめちゃ早いよね。いやそんなね、もう中学になると、いやもうほんとこれから6年後言うたらもう何も50手前か、いや怖い怖い、一日一日ね、ちゃんと生きていかなあかんですよね。でそんなねコロナもありながらですけど、今あの東京 MX でスターダムの中継やっとんですよね。あれ日曜日の日曜日かもう月曜日になってるのかな、夜中の1時か1時半ぐらいから30分番組で、あれがねすごくまとまってて見やすい、めちゃめちゃ見やすいんですよ。なんかその30分の枠の中に、テーマが決まっとんでしょうね、テーマとして、その選手なのかなんかくくりでかなんかを決めてるみたいで、すごく見やすいですよ。だから MX が見れる皆さん見てるかな、まあ、まだ見たことなかったら見てみてください。 MX 系でいくとね、関西やったらサンテレビとかになるんかな、もしね、まだ見たことない人いたらちょっと検索してみて、どっかでやってるかもしらんのんで。あそうそう、でなんかスターダムが今なんか訴訟なことになってるの皆さん知ってます？なんかツイッターでそんな見てたんですけど、なんかねこう訴えられておって、でまあちょっと詳細はとか真相ようわからないんで、ツイッターで、スターダム訴訟とか、あと5ちゃんでもそのスレッドがあったんで、そんなんでちょっと見てみてください。あのちょっと要説明せんのんで、なんかバタバタしてますよ。あでそうです、あの前回かな、あのマスターズをキャンセルしたということで、マスターズでマスターズ、ね、返金対応したんですよね。で今こう延期とか中止になった場合って、チケット、まあ、コンビニで買ったりしたらコンビニ持って行ったらそこで返金対応してくれるんですけど、なんかマスターズの場合って大会の前日に中止したからなかなんか、メールのやり取りで、で俺の石板を教えて、でその石板をその当日券で売りますというような案内が来たんですね。でその代わり入金しますよと。でマスターズが2月28日で3月15日付で 入金しますと、で口座番号教えてくださいということだったんで、でもようよう見たら3月15日って日曜日ですやんか。で日曜日って銀行って、まあ、通帳なんかもね、記帳はできてもその日の日付って振り出さないはずなんで、ですっげえドキドキしてて、ね、お給料なんかも土日に関わったら前倒しで金曜日に入ったりするじゃないですか。なので、金曜日に入ってるのかなと思って金曜日に見たら金曜日入ってなかったんですよね。でなんかレッスルワン消滅するっていうし、おいどないなっとんねんとなったんですが、その明けて月曜日には確認できてホッとしました。私のマスターズの分入金確認できました。皆さんありがとうございますね。そうそうだけど、昨日かな、ドラディション4月 の、 あのドラディションも延期、10月に延期になるということで、もう一旦キャンセルもしてもいいししなくてもいいよということでキャンセル受け付けますと。で俺が買ってた昨日かな、昨日か、収録日で言う昨日3月18日の J リーグのチケットも、まあ今中止になってるんでそれもキャンセルということで、今すごくねキャンセルキャンセルキャンセルが続いて、もう返金なり金になってきててね、どんどんなんかねお小遣いが増えていってますよ。ただね、あ電話かかってきたんで一旦止めます。はい、電話終わりました。10分ぐらい電話しました。何の話してましたっけね、ドラディションが延期になったとかっていう話でしたよね。そうそう、まあいろいろね延期がこう続いてますけど、まあ DDT 系はねやるみたいですよね。今日が19日やから明日か、配信ダラプロドルプロの配信日に聞いてくださってる方はもう今日か20日の日に23周年記念やったかな、もうあるんで DDT は全部 DDT やりていくんで、マッスル来週の木曜日のマッスルもやりそうな感じですね。これは行こうかな。で新日本のね31日なんかもどうなるんかな、まあ、レッスルマニア中止になってるしね。まあでもこれ新日本やったとしてもカードどうなるんでしょうね。ねえ今ニュージャパンカップが何もやらんかったんでカード決めにくいっすよね。多分俺はなんだっけ旗揚げ記念日だったかな、あれはどこだっけ、代々木かな、代々木だっけ、違うな、代々木かな、あの内藤対ヒロムのカードを持ってくるに違うかなとは思っております。まあでも早くねこんな自粛ムードも改善されてほしいですよね。あそうそう、その DDT で言うとそのいつあれいつの大会、あの八つが DDT で復帰するってね出てましたねニュースでね。で今八つがその復帰するにあたってクラウドファンディングをが上がってていろいろねこう支援ができるようになってるんですけど、その中でまああれか例えば3000円とかだとあれなんだっけ、会場に名前がコメントなんか応援コメントだし名前も出せれるのかなとかから始まって、まあいろいろありましたけど、5万5000円でリングアナその8つを入場をできるリングアナができるっていうのがあってね、これはやってみたいと思っておるんですよ。皆さんね5万5000円でまあ八つに思い入れがあるかどうかっていうとまた別ですけれど、でも5万5000円でまああんだけの団体のリングに立って選手コールコールまでいけないかな、入場が言えるってなんか大きいなって今結構悩んでます、かなりこう悩んでますよ。でねまあその DDT もあるし、このチャンピ全日本のねチャンピオンカーニバルもまあ日 でもう出てましたけど、今年のメンバーは面白そうなんで、やっぱ杉浦が入ることによっておもろくなるのか、デビーボーイ・スミス・ジュニアか、あれが入ることによって面白そうになったのかですけど、なんかね、こう行ってみたいと思っております。これもでね、まあ、あの最近こうやってねプロレスを見に行く機会が ないかったりするしっていうのでね、こう YouTube でこういろいろ見る機会、検索してプロレスを見る機会がこう増えてね、で最近ここ2、3日は特にあの90年代の全日本ばっか見とるんですよね。でさっきはあの昔のチャンピオンカーニバルの公式戦であったり、あの世界最強タッグなんかずっと見ててね、昨日はあれか91年のテリー・ゴディ・スティーブ・ウィリアムス組対三沢・川田もと、その殺人魚雷コンビ対ハンセン・スパイビーとか、なんかその辺をねこう見てたらやっぱおもろいですね。なんか昔のはおもろいななんてこう見ながら、で今ねもう皆さんもでしょうけど、なかなかこう外へ出る機会もなくなってるでしょうから、こうやって YouTube 家で見る機会って多くなってるんじゃないかなと思って、でまあただ YouTube ずっとこう見てたらもう関連動画がこう出てくるんで、まあ、それにハマってしまうと気づくと 2,3 時間経っておるっていうことはようようあるんですけれど、で行くとまあある一定とこまで行くと、まあ、自分の検索のネタとかがなくなってくるんで、なんかこんなおもろい動画あるよみたいなのがあった方がいいかなということで、ちょっと今日はね僕の、まあ、おすすめというか、ね、YouTube にプロレスっていうので検索かけた時に何が出てきたかと、で何がおもろかったかっていうのをねこうちょっとお伝えして皆さんと共有できたらいいかなと。で、知っては皆さんお聞きいただいている皆さんの面白いプロレス動画みたいなのとかがあればまた教えていただけたらと思いまして、こんな感じでちょっともうちょっとだけ、ね、お伝えしますよ。で YouTube でプロレスで検索するとまずねケイオスヒストリーっていうのが出てきて、2005年から2014かな、2014から2020か79かな、なんかこう2つに前編後編分かれてるとこで、あのケイオスの成り立ちですよね、中村と矢野がくっついたとこから始まってみたいな、あれね、まあ、10分20分ぐらいあったけど、これはなまずまず面白かったです。何が面白いって、まあ、ケイオスにつながる流れが端的につながっていて、あのそうさ、さっきの2014年の、ニュージャパンカップの決勝の中村対ファレも見れるし、あの短い間でこうケイオスの歴史を見れるんで、人の入り入りも見れるんで分かりやすくまとまってます。でね次がね1992年学プロ後楽園ホールっていうので、これね何本もあるんですけど、すげえおもろいっすよこの学プロのやつで。なんか今のプロレスにも通ずるところがすごいあるんで、これは皆さん92年の学プロで出てくるはずなんでおもろいです。であとねいっぱい出てくるのが FMW のが出てくるんですよね、俺の検索のやつだと。と初期のやつもあれば、あの90年代後半のエンタメの FM もあってね、あれ桜田とかクリスとかでね、あのストリートファイトデスマッチみたいなやってるのもあれば、新井社長と冬木の構想みたいなのもいろいろあって、これはこれでまあね、多分ビデオをそのまま上げてくれてる方がいるんでしょうけど、おもろいよ。でねあと 長州と高田のなんか週刊プレイボーイのトークショー2時間、これもね司会がねあの浅草キッドの、水道橋博士がやってて、これはまたおもろい。2時間あるんでこう見るのには根気がいる。ずっと引きの絵なんであんま可愛い場合ないけどおもろいです。これもこれ であとね三沢対川田の歴史みたいなんで、これね、7時間あるやつなんですけど、90年の東京体育館で三沢がマスクを脱いだ試合から始まって、で長世代軍で一緒に戦ってる時からこう離れていってみたいなのが7時間にわたって、これもねあのおもろいです。酒飲みながら一人でずっと見れる動画で、特にまあねこの時代を知ってる人も知らん人もこの三沢のと川田のこう関係性で、そこで最初冬木もねあの東京大会の試合で入ってるんで関わりとか見えてるから面白いですよ。であとはねあの食いしん坊仮面と菊太郎のあの関連の動画、一連のやつ、あれもね僕好きですね。いっぱい出てきますあれでね。あれこれ昨日見つけたんだけど、あのオリエンタルプロレスとだけ入った題名の動画で、これね当時あの郷龍馬の団体パイオニア選手の後の団体やけど、ほっかほかビデオって言って、勝った当日にその大会のビデオを持って帰れるって。でここまではねシュープロとかで知ってたんですけどね、それがさそのまま載ってるんやけど、入場いや会場試合前に勝った人と郷龍馬がこうそのビデオを映って握手しながら映れると、これ映りますよビデオ映りますよって言いながらっていうのでずっとこう映してるんですけど、握手しながら郷龍馬はずっとカメラ目線だというような感じのビデオです。でこれがね何ちゅうかな、試合自体は、ま、カメラもカメラマンもね、まあいいカメラじゃなかったり素人のカメラマンだったりするのか、すごく引きの絵だったりで、アップにしたらアップにしたりアップにしすぎとかで、左右とか上下をすごく急に動かすんで車酔いみたいな感じで酔いそうな動画にはなってるんですけど、あの昔ながらの選手たちで直近でいくと荒谷が出てるとかねっていうので、これも面白い試合です。でね次があの柔道対プロレス珍しい3試合みたいなんで、もうこれタイトルで引かれてこれ 見たらまず最初に3試合のうちの1試合目がターザン後藤対グレゴリー・ベリチェフかで、多分会場が万博、大阪の万博なんで91年のポーゴと大仁田がやったあの時かなと思う、 5.5 のねのセミファイナルぐらいのその試合 と、どっかの川崎球場での工藤を恵みたいグンダレンコの試合で、あとタッグマッチで、大仁田ターザン後藤対ベリチェフともう一人誰やったかと思う、この、柔道軍団と戦うみたいな、これねおもろいっすよこの3試合でね。その真ん中の九度目の試合がなんか九度目の水着がねこう胸もおっぱいの横サイドがすごく際どくえぐれてて、グンダレンコに投げられるたびにこう水着をこう直しているのがそれが気になってしょうがなくて、もう試合の途中からもうそこしか見れんくってね、ちょっと見れるんじゃないかと思って、もうそこしか気にならない、気になる、そこしか気になってしまうやつなんです。これもちょっと見てみてください。であとはちょっと試合ではないんですけど、モンキーフリップっていうプロレスのテーマ曲のバンドを弾いてるバンドの人たちの動画、あ誰か来ました、はい、息子の友達が来ました。 どこまで行ったっけ、そうだね、あのモンキーフリップでしょ、モンキーフリップってバンドね、このすげえなんかいいですよ、ライブライブハウスでの演奏の模様を撮ってるんですけど、確かに大阪の茨城あたりで活動されてるバンドさんで、そのプロレスのテーマ曲をねずっとこう弾いているやつちょっと見てみてください、結構上手でいいですよ、おもろいですよ。あと出てくるのがね、あこれあれか、北五大天太、ね、この多分プロレス裏ビデオでしょうね。であとこれね、ようわからんんですけど、24時間女子プロレスラーと部屋で二人きりになってみた、なんか怒るのかみたいなね。このヒロエさんっていう、女子プロレスラーで、これあの誠がいた、あれどこやっけ、スマッシュの後とかでやってたところにいたレスラー、女子レスラーの方だと思うんですけど、その人と YouTuber の方でなんかやってるやつみたいですが、正直まだ見ておりませんけど、なんかそれが今関連で出てきました。そんなもんすかね。なんかまあ皆さんで見たことないような動画 YouTube で今言ったのでありましたら、ちょっと見てみてください。オリプロとかいいですよ、オリプロ、オリプロおすすめ。あとモンキーフリップさんも、あと柔道対プロレスのくどめの際どいやつ、あとあれだ、91年の前女の、入門テスト、これもおもろいです。その時受かったのが、大向玉田チャパリータアサリとかが受かってるやつなんですけど、これもなかなかおもろいです。なんかこう時代を感じるんですけど、こう一生懸命さが伝わってきていいと思います。なのでちょっとコロナでね、なかなか外へ出れない中、この YouTube を見て時間を過ごす場合には、今言ったのを一度見ていただけたら、でまた感想なんか教えてもらいたいし、反対にね、こんな動画あるよと、こんな動画あるっていうのがあれば、おすすめ動画があればぜひとも教えてください。あのツイッターとかでドルプロ、ハッシュタグドルプロで、言ってもらえたら、僕も見て感想をお伝えしたいと思います。ということで、3月20日配信の、ダラプロ、ドルプロでした。それでは次いつ4月かな、次は4月の、配信です。それではさよなら。
レスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。